1、表紙、特集、里親の形。風を切ってブランコ、9月3日、南穂高認定こども園。青い半袖 T シャツを着た男の子が、大きく口を開け、笑顔でブランコを漕ぐ写真が表紙となっています。1-1、里親の形はいろいろ。できる形で家庭環境をプレゼント。いろいろな里親の形があります。養育里親。委託期間は数週間、数年間と多様。親の病気や虐待など様々な理由で家で暮らせない子供を一定期間養育する。養子縁組里親。養子縁組が成立するまで、生みの親が育てられない子供を家族の一員として迎え入れ、法的な親子関係を結ぶことを前提として養育する。里親の経験が豊富な牟礼高木さん、よしこさん。プロフィール、安曇野市豊科。滝部在住、中心地区里親会会長、平成13年から現在まで、特別養子縁組のほか、短期の養育里親や一時保護など、3歳から11歳までの8人の里親を務める。お二人の経験が語られています。きっかけはそれぞれでいい。里親になったきっかけは、子育てを経験したいという気持ちからでした。しかし、里親の活動を通じて、家庭に恵まれず、親と離れて暮らすことが必要な子供が多くいることを知り、この子たちに安心できる家庭を体験してほしいという気持ちが生まれました。私たちの場合は、18歳の長男もいますが、親と生活できない子供を短期間お預かりする養育里親をしています。里親というと、子供のいる家庭では関係がない活動というイメージがありますが、実際にはお子さんの手が離れた後、小さい子供と触れ合いたいというきっかけで里親になられた人も多くいらっしゃいます。里親といっても、受け入れる期間や関わり方は様々です。それぞれの生活に合った形で、多くの人に活動に関わっていただきたいと願っています。子供には何の責任もない。預かる子供とうまくやっていけるかは、毎回不安がありますし、生活リズムも大きく変わります。これまで私のところに来てくれたのは、皆個性豊かで可愛らしい子供たちでした。実親側にどんな事情があっても、子供には何の責任もないと考えると頑張れます。里親として最も嬉しい時は、共に子供の成長を喜べることです。自転車の練習を一緒にして、できるようになった時の子供の表情。最初は心を閉ざしていた子供が少しずつ自分を出せるようになり、生き生きと学校に通えるようになったことなどが思い出されます。もちろん大変さもありますが、お預かりした子供がいると家が賑やかになり、笑顔や寝顔を見ているだけでも心が和みます。また、子供が元の家庭で再び生活できるようになるお手伝いができることにやりがいを感じています。安心して眠れる、食べられる、それで十分。里子に対しては何か特別なものを用意しているわけではありません。必要なことは安心して眠れ、ご飯が食べられて学校にも通えるということ。 いい子にしてあげようということよりも、その子のありのままを受け入れることが大切です。子供にはもともと秘めた力があると思います。環境が悪いとおどおどしてそれが出せないこともあります。お預かりした子供でも不安がなくなることで力が発揮できるようになった子がいました。本来、家庭は一番安心できるはずの場所です。里親家庭は立派な家でなくても、子供が安心できる環境であれば、それで十分だと思います。また、子供たちにとっても、将来家庭を持った時のモデルになるという点でも、欠かせない体験だと思います。まずは行動、そして知ること。近年では里親への支援も充実してきています。行政や里親会などが連携して、チームで養育するという点も昔と変わった点の一つです。里親に興味がある人、関心がある人は、まずは一歩踏み出していただき、段階を踏まえながら考えていただいてもいいと思います。子どもとの相性もありますので、依頼があっても難しいと判断すれば断っても構いません。無理して引き受けてもお互いに良くないと思います。里親制度はあくまでも子どものための制度です。その子どもに最も合った里親に委託するためには、様々な形の里親が地域に偏ることなくいることが大切だと感じています。子どもは社会の宝です。子育てに関わる家族の負担を社会全体で支え合い、里親が地域の中で子育てをすることがごく普通となるよう、一人でも多くの人に里親制度に関心を持っていただき、一緒に活動していけたら嬉しいです。牟礼隆樹さん、よしこさんの写真が掲載されています。市の相談件数と里親の状況。昨年度、市の家庭児童相談室には202件の相談、養育不安68件、虐待112件等が寄せられました。問題が深刻で親と暮らせなくなった子どもたちは、より家庭に近い環境である里親による養育を優先することが望まれています。しかし、現状では、里親家庭で暮らす子ども、松本児童相談所管内は全体の2割に満たない状況です。まだまだ里親の人数が不足しています。里親が必要とされています。親の死亡や病気、虐待など、様々な理由で、家族と暮らすことができない子どもたちがいます。そのような子どもたちにとって、より家庭的な温かい環境で養育され、愛着や人格を形成していくことが重要と考えられています。国や県、市においても、地域で受け皿となり得る里親制度を推進しています。受け入れまで、段階を踏むので安心です。相談。児童相談所にご相談ください。里親制度を詳しく説明します。調査。児童相談所や市町村の職員が面接や家庭訪問により家庭状況を把握します。研修。研修は数日間で、里親制度や子どもの権利、擁護を学び、児童福祉施設などで実習します。登録。県の審査を得て、里親登録となります。子どもとの出会い。 子供の紹介を受けて面会し、外出や数日間の宿泊などで交流し、里親委託となります。グラフが2点掲載されています。グラフの説明です。グラフ1、親と暮らせない子供たちが暮らす場所。施設で暮らす子供、83.8%。里親家庭、ファミリーホームで暮らす子供、16.2%。令和元年度速報値、松本児童相談所管内。グラフ2、子供が里親家庭にいる期間。2ヶ月未満、12%。2ヶ月以上、6ヶ月未満、12%。6ヶ月以上、1年未満、19%。1年以上、2年未満、18%。2年以上、3年未満、9%。3年以上、4年未満、7%。4年以上、5年未満、4%。5年以上、10年未満、11%。10年以上、15年未満、5%。16年以上、3%。2016年度に委託解除された子ども1359人が里親家庭にいた期間、厚生労働省調べ。グラフの説明終わり。 1-2 もっと知りたい里親制度。クエスチョン、対象はどのような子どもですか？アンサー、原則0歳から18歳未満の子どもです。年齢、性別、期間などは里親家庭の希望に応じます。里親制度は、保護者の死亡、行方不明、疾病による入院、虐待などの事情から自分の家族と暮らせなくなった子どものための制度です。対象年齢は0歳から原則18歳未満ですが、必要に応じて20歳になる場合もあります。預かる期間は、子供が必要とする期間となります。年齢、性別などは、里親家庭の希望を伺います。クエスチョン、経済的に負担にはなりませんか？アンサー、子供の養育に必要な経費が毎月支給されます。社会全体で、子どもたちを支えるという視点から、里親には迎え入れた子どもの養育費として、国の規定に基づき、里親手当、生活費、学校教育費、子どもの医療費が支給されます。なお、養子縁組里親には里親手当は支給されません。里親手当、月額、一人目、86,000円、二人目以降、43,000円、プラス生活費月額、乳児、59,510円、乳児以外、51,610円、ベッド、医療費、教育費なども支給されます。クエスチョン、子育て経験がなくても大丈夫ですか？アンサー、大丈夫です。職員や専門員が相談に応じます。里親になるには一定の要件を満たしていれば特別な資格は必要ありません。研修での知識取得はもちろん、不安な点は 児童相談所の職員や里親支援専門相談員などが相談に応じます。また、子どもの養育に支障のない範囲での共働きも問題ありません。保育所や放課後児童クラブなどは相談の上、必要に応じて利用できます。クエスチョン、里親さんの体験談や制度をもっと知りたい。アンサー、まず一歩を、相談会を開催しています。里親相談会では、里親さんの体験談を直接聞くことができます。また、松本児童相談所や市では随時相談を受け付けています。家庭という居場所を求める子どもたちの実情を知っていただくためにも、まずは一歩踏み出してみませんか？里親相談会。9月19日土曜日10時30分から15時。塩尻市北部交流センターエンパーク。9月28日月曜日13時から15時。大町市児童センター。9月30日水曜日10時30分から15時。塩尻市市民交流センターエンテラス。10月26日月曜日13時から15時大町市児童センター。いずれも最終受付は14時30分。申し込みは不要。市内での開催は今後広報等でお知らせします。問い合わせ、松本児童相談所。電話、0263-91-3370。里親に興味がある、なりたい。松本児童相談所。電話、0263-91-3370。ファックス、0263-92-1550。安曇野市子ども支援課家庭児童相談室。電話、71-2265。ファックス、72-2065。1-2-1。家庭児童相談室のご案内。今、子育てを思い悩んでいる皆さんへ、一人で抱えずご相談ください。子育ては喜びも多いものですが、一方で育児の負担を一人で背負ったり、育児の悩みを誰にも相談できず、負担感や孤立感を強く感じている人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。それを一人で抱えてしまうと気持ちが辛くなったり、子供に強く当たってしまったりすることもあります。そんな時は、誰かに話すだけでも気持ちが楽になり、考えの整理ができることもあります。相談員がじっくりお話を聞きます。家庭児童相談室では、0歳から18歳までの児童に関する育児やしつけ、不登校、発達、非行などの幅広い相談を受け付けています。家庭児童相談員が皆さんからの相談をじっくり聞き、その内容によっては教育や福祉等のより専門的な機関と連携し、支援させていただきます。いけないと思いながら、家庭児童相談室では児童虐待に関する相談も受け付けています。子育てをする中でついイライラしてしまい、いけないと思いながらも 子供に対してひどい言葉を使ってしまったり、叩いてしまったりした経験はありませんか？不適切な養育は、時として子供に深刻なダメージを与えてしまいます。相談員は保護者の気持ちにも寄り添いながら、少しでも家庭に笑顔が戻るよう一緒に支援をしていきます。SOS を出すことは悪いことではありません。子供は家族や親戚、近所のおじさんおばさん、学校や保育施設の先生など、様々な人の支えによって成長していきます。子育ては一人ではできません。子育てが辛くなったとき、SOS を出すことは決して悪いことではありません。時には子供と距離を置くことが必要な場合もあります。里親制度も子育てを支えるための制度でもあります。家庭児童相談室では子育てに奮闘する保護者の皆さんの手助けになれるよう支援をしていきますので、ぜひお気軽にご相談ください。子育てに対する相談、SOS は、安曇野市子ども支援課家庭児童相談室、電話 71-2265、ファックス 72-2065、長野県児童虐待 DV24 時間ホットライン、電話 026-219-2413、 児童相談所虐待対応ダイヤル24時間、電話 189、 いち早く。家庭児童相談員は市内の保育施設に赴き、調査や観察などの業務も行っています。写真が1点掲載されていますが、割愛します。